こんにちは、門垣俊子です。今年最初の気軽に相談町の保健室をお届けしていきましょう。この番組では訪問看護ステーションつなぎから所長の伊藤逸子さんにお越しいただいていろいろお話をいただいております。今年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。伊藤さんのところは訪問看護ステーションという形で、特に三田では唯一になるんでしょうか、子どもさんに特化して行ってらっしゃるという、ただなかなかこうつなぎさんを上手にこう利用という言い方が合ってるのかどうか分かりませんけど、と、いうご家庭はなかなかまだ少ない、もったいない状況ですよね。
少しずつインスタグラムとかを見てくださって、親御さんからちょっとお願いしたいって言ってくださる例も増えてはきているんですけれども、でもまだまだ届いていないご家族だったり子どもさんだったりが多いかなとは感じています。
もうすごい大切な受け皿として待ってくださってて、でどのぐらいにこう皆さん方がこう SOS を出せばこう来てくださるのかっていうことは、もうこのシリーズをずっと遡ってお聞きいただいたら、特に最近では不登校という形で、私も本当に短い期間でしたけども、当時は登校拒否という言葉を、使ってた、そういうのに値するような日曜日の夜になったらもうざわざわして、眠れない状態、月曜日は眠ってないからもう学校にも行けないという、そういう話も交えながらね、伊藤さんにいろいろ紐解いていただいたんですけど、伊藤さんはそこの子どもさんに特化した理由が、いわゆるこう小児病棟の看護師さんでいらした、ここでいろいろ思いがあってこうやって独立してやってらっしゃるということですから、当時の小児病棟でのちょっといろんなこう見聞きされた状況などを教えていただけたらと思うんですけど。
そうですね、私の病棟は本当にいろんな病気の子どもさん、体の病気の方もいらっしゃれば、ちょっと精神に関わるような方もいらっしゃれば、本当に風邪のお子さんもいらっしゃれば、多岐にわたっている病棟でして、そんな中でもなかなか入退院を繰り返してしまうようなお子様もいらっしゃることがありましたね。でやっぱり家庭環境だったり、親子でいることが辛くなってしまう、食べれなくなってしまう、
食べられない、
でお食事もなかなかちょっと、大きくなってもしまうのか寂しいのか何なのかはちょっと分かりませんけれども、やっぱりお食事を食べさせないとか食べてほしくない親を見て、子どもはお食事が食べれない、お家では食べれない、なので体重が減って、何かのきっかけで多分クリニックさんだと思うんですけれども、すごく痩せたのを気にされて病院に来る、で病院に来たら親御さんは付き添いができませんの で、
そ, うです、ね、
その時はすごく美味しそうに食べるんですよね、とっても美味しそうに食べて感心もできるんですけれども、やっぱり親御さんが面会に来る頃にはもう食べ終えるか、もしくは食べてる途中だったらもうすぐ引き下げちゃうっていうようなお子さんもいらっしゃって、
それはどういう子どもさんのこう心境なんですか。
なかなかねその子もわからないんだと思うんですよね、知ってないというか気づかないところはあるんですけれども、親にやっぱり愛されたいっていうところが一番にありますので、
それは子どもはみんなそうですね。
そうですね、愛着形成というところがやっぱり子どもが大人になるための基盤になっていきますので、親に愛されたいってどんなお子様でも思っています。やっぱり客観的に見たら、少し難しい親御さんかなと思う方でも、やっぱりそれでも親に愛されたいので、親の好む自分になりたいっていうところを、
親の好む自分になりたい、
そうですね、そこで頑張りすぎてしまうというか、自分の気持ちを押し殺してしまうお子様はたくさんいらっしゃいましたね。
だ最初おっしゃったように、子どもさんをそんなにこうどんどんと成長してほしくないなと、どんな理由かちょっとわからないけれど、そう思ってらっしゃる親御さんにとったら、子どもさんがこう黙々と美味しそうに食べてしまうことをあまりよく思ってないなっていうのを感じるわけですね、子供さんが。
本人はもう知ってるんでしょうね、きっとね。なのでなかなかそのこう子供さんに聞いても、やっぱりお母さんが好きなので、お母さん悪く言われたくないのもあるし、なかなかこう心の内が言えなかったり、もしくはそこまで感じていなかったりっていうところで、やっぱり家族に なるがために難しい状況もあるっていうところはたくさん見てきましたね、
はい、摂食障害っていう形もね、問題もあったりしますけど、それもいろんな理由がやっぱりバックにあるんですか。
そうですね本当に、食べる以外の親子関係っていうところがすごく、はい、やっぱり問題になってきたりすることもありますし、
例えばどんなことが考えられるんですか。
ね、なかなかなんだろう、ストレスがやっぱりかかっていることを気づいていないので、
ストレスがかかっていることを、ね、子どもさん本人が、
気づいてないか、
そうですね、小さいお子さんだったら、あとでも年齢があるんですか、やっぱ摂食障害。
そうです、やっぱ 小学校の高学年の方が多いかなと思うんですけれども、はい、最初のうちはまあちょっとあとは中学生とかになるとやっぱり自分の外見が気になるとか、
きっかけがね、なんかちょっと太ったねとか言われたことが気になるっていうのも聞いたことはありますけども、
そうなんですよね、なので、まあ、一概に全てが家族ではないんですけれども、うんうん、どこかに紐解くのが難しい要素のお子さん結構多かったりしますね、
はい、じゃあ原因が見つからないお子さんの場合は、うん、バックボーンにそういう親子関係、うん、家族関係が潜んでいる場合もある、
う
ん、
そうですね、
それはいわゆるこう親御さんの気持ちと子どもさんの気持ちがうまくこう、行き来ができてない、
そうですね、
コミュニケーションが、
難しくなっている、もしくは親御さんの思いというか考えが、ありすぎると言いますか、それで子どもさんが自分の意見を言えなかったりだとか、ちょっと自分のアイデンティティをこう確立し始めて、これはちょっと違うんじゃないかと思ってても言えない自分がいたり、
私はそんなんじゃないよと思ってるのに、親御さんから見たら、あなたはこういう子供なんだからねって、
そうですね、それをよしとして、例えば賢いよねとか、こういうことをお手伝いしてくれて偉いねって言われると、やっぱ結果を出さないとっていう気持ちになったりすると、途中のそのモヤモヤが言えなくなったりするっていう、お子さんも多かったりしますね。
例えばあなたはもうそんな無茶なことはしないよねと、お母さんが嫌うこと、お父さんが嫌うことなんかしないよね、やんちゃしないよねって言われてしまうと、本当はいっぱいこうなんか冒険したかった気持ちが抑えていく、
そうですね、
でそれも言えない、
そうですね、で自分も気づかないので、結果、
そこが大きいですね、そうなんです、気づかない、気づかせないようにしてしまうのっていうのはどういう動きがあるんでしょうね。
やっぱりね、本当に根本が愛着形成だと思うんですよね。
根本が
本当に子供はもうどんなことをされてもと思う側なんですけど、はい、それでもやっぱり親のことを愛していますので、
極端に言ったら虐待的なものでも、
そうですね、それでも、それでもやっぱり親に愛されたいから我慢する、褒められたいからそれに従うっていうところがもう本当に根本にありますので、そこから抜け出せないとなかなか客観的に自分を見れないと気づかないっていうところがありますので、親子でいることが全てが丸く収まることでもなかったりもしますね。
じゃあそういう時っていうのはそこからこう出していくのはなかなか難しいんですか。
そうなんです、やっぱり子どもさんっていうのは、親がいて、生活が成り立っているっていうところもありますし、
それはそうですね、はい、経済的にもいろんなお世話のことも考えると、
あと空間の家だけだとそこにいないといけないっていうところもありまして、そこから外出ようと思うとやっぱりちょっと危ないことをしちゃったりってお子様も出たりもしますし、
危ないというのは
例えばその飛行に走ってしまうとか、ちょっとそういった場所を求めてしまうっていうこともありますし、
そこから、いい意味で気づいて、
そうですね、
それがこう出ていってしまった先が、危ない場所もあったりとするけれども、そのエネルギーはあるわけですね。
そうですね出ようと思えたってことは本当にすごい、私はすごいことかなって、
今伺ってて思いました、
思いますので、その時にちょっと訪問看護だったり、ちょっと客観的に見ながら一緒に子どものことを子どもの目線で主体的にこう一緒に考えながら生活できる他者がいるっていうのはいいんじゃないかなと私は思いながらこの看護、訪問看護していますので、少し子どもさんが、本来ならば子どもさんが悩んでいる発信を受け取りたいっていうところなんですけれども、なかなか子どもさん主体でてやっぱり連絡ツールがないと言いますか、つながるツールがないというのが一番の私も課題に思ってます。
歯がゆく思われてる、今おっしゃってたその子どもさんが悩んでいる発信 どんな形があるでしょうね。
そうですよね、もう本当に気づかないことが子どもさん自身は多いので、本人が気づくことで少ないかもしれないんですけれども、はい、本当に例えばちょっとなんだろうな、喋らなくなったとかね、
以前に比べて、
うん、自分から発信をしなくなっただとか、何でもイエスを言ってしまうというか、いい子でおろうとするので、まあ、それが本当にイエスなのかっていうのをちゃんと、聞いてあげる、イエスノーの答えじゃなくって、どう思ってるのとかっていう、こう
以前もおっしゃってましたね、
ちゃんと考えを聞くっていう姿勢でいると多分子供は居やすくなるし、そこのお母さんとお父さんとの関係性ももっと深まっていくと思いますので、やっぱりイエスマンにさせないっていうところは親は注意していただきたいなと思いますね。
じゃあそういうお子さんはめったにノーとは言わない。
そうなんです、ノーとは言わない、言えないんですよね。
言えない、
で言えない自分にも気づいてない。
ああ、なるほどね。まあ、ドラマなんかでもたまにこうお母さんのパワー、お父さんのパワーが強くてっていう教育のことに関したりとか、成人してもあなたはこのお洋服が好きだったわよねってもう選ばれて、だったわよねって決めつけられたことに対してノーが言えないっていう、そういうまあドラマもね、なんか扱われたりしましたけども、ノーがまず言えない。じゃあちょっと親御さんが今うちの親子の会話はどうだろうとちょっと振り返ってみられて、一歩ちょっと踏みとどまってちょっと振り返ってみることもいいかもしれませんね。
その時にちょっと少し他の考えも聞いてみたいなっていうところがあったら、ぜひうちの方に相談いただけたらもいいかななんて思いますね。
さっきおっしゃったようにどう思うっていう、例えばそう、こう問い返しても別にっていう感じで返ってくるんでしょうか。
それもありますね。
具体的にも言わないで、
そうですね。
でもその別にっていうのはすっごい含んでるんですよね。
そうなんです。で 今言えなくて考えたいの別にもありますので、そっか、今は別になんだっていうことをちゃんと受け止める、そこが受け止める、
あ、難しい、そうなんですね。でもその別にって言ったことに対してあまりこう驚くことはしないで、
そうですね、
今は別にという言葉で発したいんだと、
そうです。その後でもし何か思いついたら教えてほしいなとか一緒にちょっと知りたいなとか言うと、じゃあちょっとふと考えてみようかっていう時が出てくるかもしれませんし、もう一方ちょっと時間を置いて、あの時はさあって言ってくれるかもしれないので。
そうですね、私は昭和の母に育てられたし、母は大正時代の親に育てられているので、やっぱりなかなかこう今と違った親子関係っていうんですかね、母なんかはもうそれこそ女性はもう早く結婚して、早く子供を産んでという、そういうのを望まれたいい女性という言われていた時代の母ですし、それがしっかりと身についている母に育てられた私ですから、今言われた時にどう思うって聞かれた覚えがないなと思って、なんかこう相談といいますか、例えばこうあったとしても、どうしたのっていうのは聞かれたことがあったかもしれませんけど、それに対して自分が答えなかったらもうこうこうこうよね、こうよねってこう決めつけられた言葉、だからどうしたいのはあんまり聞かれた覚えがないかなと。ただ今の時代はやっぱり上手にできてらっしゃるご家庭も多いわけですよね。
そうですね、なんかなんだろう、お母さんだからこう悩まないわけではないので、なんなら悩んでることもちょっと相談してみるだとか、例えば私結構自分の娘にするんですけど、自分の考えとやっぱり娘たちの考え、時代も違えば
違いますもんね。まあ、
親子ですけど一人一人の人間で、一人一人の考えがあるので、
ね、難しいんですけどね、どうしても二個一人
そうですよね。そこをちょっと話してみたときに意見を私は聞きたいので、こういうことでちょっとこういうことで悩んでるんだけどどう思うって私結構聞くんですよ。で、意見をもらうと、新鮮な考えがすごい返ってくるんですよね。それって違う一面が見えてすごく面白いんですけれども。
おいくつぐらいからそういうことを子どもさんに投げかけられました？
こうちっちゃい頃からも
すごい、
なんだろう、一人の人間として扱ってたところがあるので、あの、なんでこれしたのとか、なんでこの絵になったのとかって聞いてた、はい、なんか興味というか、人としての興味が湧くちょっと変わってるのかもしれないですけど、そういったところでこうやっぱり違う人間なんだっていうところと、まあ、親も完璧じゃないっていうのを見せると、私も完璧じゃなくていいんだっていうのが多分どっかで気づいてくれないか、くれてるかもしれない。
そうか、親の方が先に弱みを見せると、自分自身もいい子で居続ける必要がないんだという、
そうですね、こういうことを反省したわとか、反省したこととかも言ってみたりすると、やっぱり、ああそういうことってあるんだって、まあ、子供は学ぶというか、きっと、まあ、分からないですけど、いつも聞いてないので、ね、娘には。でも弱みを見せてでもいいんじゃないかななんて思って、
そうですね、あの、こう虫が苦手とか鳥が苦手とか、そういう弱みはあの見せやすいんですけども、そうじゃない部分での弱みも、
そうですね、こんなんでカットになってしまったとか、
あ、なるほどね。そういうお話ができられてるところは、あの、子どもさんも、あの、頑張りすぎてないし、
ね、言いやすいし、
だからなかなか親御さんとして頑張ってらっしゃる弱みも見せちゃいけないんだと思ってらっしゃったり、っていうところになると、子どもさんもと、結構しんどいのかなと。
そうですね、頑張らないといけないのが、まあ、習慣、まあ、それもいい習慣だとは思うんですけれども、まあ、どこかで息抜きというかストレス発散を知らないお子様も多くいらっしゃるので、そこをやっぱり学びとして経験としてちょっと積み重ねていくっていうのは、大人にとって必ずどこかでつまずく時はあると思うのでね。
そうですね、
そこをちゃんと経験させてあげるっていうのは一つ必要かなと思いますね。
だからお子さんも一人の人格があるっていうのの、こう付き合い方っていうのは、できればもう小さい時からは本来いいんでしょうね。
そうですね、それがなんか子どもの尊重というかになってくるのかなって思ってます。
だからきっとこうできてないなと思われる方は、もう今年からっていうね、ちょうど今始まるの1月ですから、ちょっと今年からやってみようかなっていうことで、あの、例えば宿題のこうやり取りなんか、もうこの放送をお届けするときにはもう始まってますね、3学期がね、3学期はどんな あれにしたいとか、ちょっといいきっかけで思ってることを聞いてみる、でも今までそういう会話も全然できてなかったとしたら、ちょっとさっきあの半分あの冗談っぽく言いましたけど、別にっていう答えが返ってきたとしたら、まあ、今はすぐ出せないし、お子さんにしても、そんなこと聞いてきたことないのになって、ね、
まず自分から開示してみるのも一つね。
お母さんは、お父さんは
こう思ってるんだ、こういうことしたいと思ってるけど、何したいと思ってるとか言って、
そういう意味では、あの、一年の計は元旦にありって、ね、言いますけど、あの、我が家はお正月全員、私3人あの兄弟末っ子 で5人家族で、父がこうおとその時に全部回った後、今年は何がしたいかなって珍しく聞いてくれる、そういう日が大好きでした。だから、そうですね、あ、そういう形で昭和でもちゃんとこう出す、あのきっかけもあったから、で、例えば、まあ、あの、さっきお伝えしたように、いや、そんなこと今まで聞かれたことがないから、びっくりして、別にってこう不機嫌そうに言ったけど、その次にかける言葉が、さっきおっしゃったの、もう一回お伝えいただけますか。
親から、あの、開示する。自分はこう思ってるんだよ、で、こうしたいと思ってるんだっていうことを言うと、またそれで考えるきっかけになったら、あ、お母さんそんなこと思ってたんだみたいな、なんか一面を、新たな一面を知ることで、またちょっと肩の荷というか、頑張りすぎない、共有できる何かが生まれるかなと思いますので、まあ、聞くばっかりじゃなくて、自分もこう思ってるっていうことを話してみるのが大事かなと思います。はいはい、
それと、そのお子さんが今答えられなくても後で、
そうですね、後でもう一回、まあ、別にって言われても、じゃあまた何かあった時教えてねとか、そんなに、あの、別にが悪い言葉ではないので、今考えたい時かもしれないですし、まあ、考えたくないのかもしれないですけど、それをちゃんとその時点の答えなんだということで受け止めてあげるっていうのが一番大事かなと思います。
で、また後で 言いたくなったら聞かせてとかっていう、そうですね、その言葉も嬉しいですね、
うん、そうですよね、あ、考えてみようかなのきっかけになるかもしれない、
聞いてくれるんだと考えたらっていう、うん、あの本当に今まで全然なかったことがそこから始まるかもしれないので、うん、
そう
ですね、
そうなので、なかなかちょっと考える力が、まあ、なかなかつきづらい世の中になって、何でもすぐにインターネットで分かったりするので、なんか自分の気持ちがそっちのけですぐに答えが出るようなものを探してしまいますので、やっぱり考える力をつけさせてあげるというのは、まあ、自分が自立する生きる力になったり、もう考えれたらもう100点満点だと私は思うんですよね。そこだけつけさせてあげるというところでいいかなと思います。
そういう親子関係をこの新しい、ね、年始まったところなのでと思いながらも、それでもこうなんかちょっとこう向き合いづらい親子さんもいらっしゃるわけですね。
そうですね、なかなか向き合うことでお互いがなんだろう、よくならないと言いますか、
うん、向き合うことでよくならない。
そうですね、
あ、それはちょっとこうどうしても、
どうしてもなんだろう、依存してしまうと言いますか、あの自分一人なんて言いますかね、生きる力はお互い二人で一人になってしまうところがあると、はい、お互いのその人格形成がされている子どもさんであれば、またあの客観的に見れる自分ができているかもしれませんが、なかなかまだ人格形成ができない子どもさんにとっては、それが自分じゃなくじゃないけど自分になってしまう、ちょっと言い方が難しいんですけれども、なかなか自分のことがわからないまま大人になるあの子供さんも多いんですよね。そうなるとどっかで多分成人した後にちょっと、あのしんどくなってしまう、あの自立した時に自分がわからないので、
自立というのは社会に
出た時 に、はい、まあ、意見が言えないだけじゃなく、わからないからこそ社会の中に入れなかったり、それで怖くなって引きこもってしまったりだとかもありますし、まあ、いろんなあの課題が出てくる時がありますので、もう早いうちにやっぱりあの自分のことは自分で考える力がつけるような環境に自分で置く、それが親と一緒にいるとできないんであれば、距離をやっぱり置いてあげるって、まあ、学校側が気づくだとか、まあ、その時点でなかなか親御さんは気づかないと思うので、そういったちょっとした社会に出た時に、なんだろう、こういったところがあるから相談してみたらってご案内いただけたりすると、
はい、
子どもさんからちょっと距離が置ける環境が少しできるかもしれない。
じゃ あの本当にあの今何かがこう問題があるだけではなくって、あの向き合おうと思ってるけど、うまく向き合えないな、なんだろう、顔を突き合わすとどうしてもこう喧嘩っぽくなってしまったり、意見がこうあのすれ違ったりで、うまくいかないなっていう時に、まずはお悩みの方お電話いただきたいですよ ね、いつも言ってくださってる、ぜひ本当に活用していただきたいなと思います。お電話番号教えていただいていいですか。
はい、079-563-8120 になります。
はいはい、もう一度お願いします。はい、
079-563-8120になります。
はい、つなぎさんです。
はい、
ひらがなでつなぐ、手をつなぐのつな、はい、そして樹木の樹、はい、というふうにつなぎさんですね。はい、場所はゆりの木台にありますけれども、はいはい、とにかくはまずはお電話で、お電話ではいろいろとご相談乗っていただける、これは無料で聞いていただけるというね、はい、ここが入り口になりますから、とりあえずあのご自分で、どうなのかな、わからないなって、これはもうお子さんからでも親御さんからでもどなたでもいいわけですよね。
そうですね。
でそんな状況が一人一人きっと違うと思いますので、あのこう我慢して我慢して我慢していくと、パワーのある方はどこかで爆発もするだろうし、パワーがない方はぐーっとお部屋の中にこもってしまうし、そうなるよりもその前の段階で、
そうですね、一度お話聞かせていただければ嬉しいなと思います。
ね、そこでこう本当にこんがらがる前のこうちょうど文字通りの紐解くね、あの立場になっていただけるということで、であの逆にこう逆にと言いますか、訪問していただくには医療として関わられるので、お医者さんからの、あの言葉がないと行為に入れない、という
、そうですね、
はい、その前にまずお電話いただいたらどのようにして訪問できるかのヒントもね頂戴できると思いますし、はい、でそれプラス前回にもお伝えいただきましたけども、とにかく子どもさんが学校に最近全然もう行きたくないと言って、うん、行ってないな、どうしようかな、無理強いするのもあれだなっていう時には小児科さんでいいわけですね、はい、どこに行っていいかわからないって方が大半だと思うんですよ。で即もいわゆるこう、医療機関の大きな病院に行かなきゃいけないのかとか、それも何科に行っていいかわからないじゃなくて、かかりつけの小児科さんに行っていただく、はい、
ね、
でそこでそういうお話をすることもあり、
はい、そうです ね、
ね、ということですので、ぜひ今年も皆さんのそばで本当に寄り添ってくださいますので、まずはお悩みのある方、それからお悩みというとこまでは言ってないけど、なんかこう今こうギリギリのなんか気になるんだなという方はお電話で気軽に、ということでこの番組のタイトルも気軽に相談町の保健室となっていますので、はい、お電話なさってみてください。電話番号もう一度お伝えしましょう。079-563-8120 曜日でいつからいつまで、
はい、平日、はい、いつでも大丈夫ですので、
はい、じゃあ月曜日から金曜日、はい、何時ぐらいから大丈夫、9
時から17時ですね、
はいはい、夕方の5時、はい、朝の9時から夕方の5時ぐらいまでお電話していただいたら、お電話でお話ご相談できます。これは無料で受けてくださいますから、はい、ぜひ気軽に今のうちにまずは取っかかりとしてご相談なさってみてはいかがでしょうか、はい、お話しいただきましたのは訪問看護ステーションつなぎの所長でいらっしゃいます伊藤逸子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来月もよろしくお願いいたします。